個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、安心と活力に満ちた北区を。観光振興でイメージアップ、公明党議員団、青木弘子の質問です。災害時のトイレ確保や観光イベントのイメージアップのためにトイレカーの導入を求める。また、北区独自の水ベリングプロジェクトで河川空間の一層のオープン化を進めよ。
トイレカーの導入はレンタルなどによる導入も含め検討する。河川空間のオープン化については民間主体の取り組みへの支援を継続しつつ魅力ある水辺空間づくりに取り組む。
私立幼稚園の預かり保育では各園が園児の居住自治体に書類を提出するが、区ごとに書式が異なるため事務が煩雑化している。書式の統一などにより事務負担の軽減を図るべき。
私立幼稚園協会から引き続き意見を伺いつつ、特別区課長会などで他府との情報共有を進めるとともに、さらなる事務改善を検討していく。
自主防災組織支援のための災害対応マニュアルおよびコミュニティタイムラインを策定するべきと考えるが、見解は。
地域の災害対応マニュアルは区職員行動マニュアルと整合しまとめていく。コミュニティタイムラインはマイタイムラインが一定程度普及した後にモデル実施を検討する。
公明党議員団、青木弘子の質問でした。次は、安全・魅力あるオリパラにプログラミング教育の充実を、公明党議員団、須藤昭雄の質問です。オリンピック・パラリンピック開催期間は、北区においても多数の観光客が訪れることが想定される。不特定多数の方が集まる期間における新型コロナウイルスを含む感染症対策は。
イベント会場での衛生管理を徹底し、従事する職員やボランティアへマシンなどの予防接種の勧奨などを検討する。ウイルス対策では正確な情報収集に努め、適切な対応を講じる。
今年4月から各小学校で必修化されるプログラミング教育で計画されている内容は、小学5年生の算数と6年生の理科と聞いているが、その詳細と今後の方向性、展開は。
第5学年は正多角形の作図手順のプログラミング、第6学年は簡単な基板による電気の利用と性質を学習する予定。1年生から4年生の内容などは検討中で、検討結果を踏まえ実施する。
高齢化率の高い霧ヶ丘地域では、区役所などへ行くのにも労力を伴う。今後も旧霧ヶ丘分室臨時窓口が必要不可欠と考えるが、見解は。
次年度の開設は予定しているが、今後の窓口利用状況とともにマイナンバーカードの普及率などを踏まえた検討も必要と考える。
公明党議員団、須藤昭雄の質問でした。続いて、羽田新ルートは世界一危険、補聴器早期使用で認知症予防、日本共産党北区議員団、相良俊子の質問です。羽田新ルートは急角度での着陸と急旋回などの危険性から、専門家が撤回しかないと指摘しており、住民も反対している。強引に運行を開始する国の姿勢について、区の見解は。
区は運用開始の決定にあたり、区民の安全が確保されることを最低条件とし、十分な情報提供や安全対策などを求めてきた。今後も国に対し、各対策のさらなる充実などを要請していく。
難聴は高齢者の認知機能の低下に影響を与え、社会的孤立を招くとされている。補聴器の早期使用で認知症を予防するため、補聴器の現物支給など、支援の早期実現を求める。
補聴器を的確に利用し共生社会を実現することは重要と認識しており、他自治体の取り組み状況の把握に努め調査研究していく。
仮称霧ヶ丘区民センターをお風呂やドリーム V の就労支援の場など地域コミュニティの核となる施設にすべき、住民参画による整備の早期実現に向けて区の決意は、
早期実現には建設予定箇所となる用地の事業環境などが整う必要がある。円滑な事業実施に向け引き続き都と協議を行っていく。
日本共産党北区議員団相良俊子の質問でした。代わって引きこもり支援の充実を、介護保険サービスの充実を、日本共産党北区議員団清野恵子の質問です。引きこもりに特化した専門ワンストップ窓口の設置やピアサポーターをはじめとした支援員育成を早期に行う体制づくりを求める。
健康支援センターで引きこもりの方やご家族の支援に努めている。専門相談窓口の設置などの課題は他区の事例も参考に研究する。
介護ヘルパーの離職を防ぎ定着を図るためにも処遇改善が喫緊の課題である。人材の定着を促進するため江戸川区と同様の介護・福祉人材緊急確保定着奨励金事業を開始せよ。
今年度から介護事業者の管理者支援事業を開始し、介護職員定着へのサポートを行っている。都の介護職員定着に向けた支援の周知を行うほか、区の取り組みを今後も検討していく。
東京都教育委員会のモデル事業として霧ヶ丘中学校全校生徒を対象に行われた性教育授業を来年度は中学校全校で実施するとともに、小学校でも早期に性教育授業を導入すべき。
今後は都が改定した性教育の手引きへの教員の理解を十分図るとともに、今年度実施した霧ヶ丘中学校の実践の成果を生かし、小学校から発達段階に応じた性教育の推進に努める。
日本共産党北区議員団清野恵子の質問でした。今度は多様性社会の実現に向けて、誰一人取り残さない区政を、立憲クラブ臼井愛子の質問です。区の女性管理職の割合が23区の中で低下するなど、現在の特定事業主行動計画で示している方向性に基づく事務事業や活動がうまく機能していないと考えられるが、見解は、
今後策定の次期計画では性別に関係なく家庭生活と仕事両立の取り組みやあらゆる場面で女性職員が活躍できる環境を整備していく。
ヘイトスピーチ解消に向け、都では指針の策定、国では法施行がなされており、条例を制定する市もある。差別を良しとしない区の宣言としてヘイトスピーチ禁止条例制定を、
国や都と連携し、日本人と外国人が地域で相互理解を深め、共に安心して心豊かに暮らせる差別のない人権尊重社会の実現に向け、普及啓発などの施策を着実に推進していく。
公営住宅法と区営住宅条例では同性カップルの入居に関する規定はなく、同法では規定外の同居には事業主体の承認が必要とあるが、区は同性カップルの入居を認めているか、
親族であることが確認できないため認められない規定となっているが、先進事例を参考に区営住宅条例の改正などを検討していく。
立憲クラブ臼井愛子の質問でした。次は働く人を大切にする北区を、誰もが幸せに暮らせる北区へ、向井派新社会党所属福田光一の質問です。非正規低賃金労働者の増加により厳しい労働環境が広がる中で、 働く人を大事にする姿勢が今最も必要である。ブラック企業、ブラックバイトの相談室の設置を区に求める。
厚生労働省では労働基準監督署での相談窓口などを設置している。区としてはこれらの窓口の案内周知に努めていく。
教員の1年単位の変形労働時間制は学校における働き方改革推進プランと相入れないのではないか。都には本制度を導入しないことを、政府には導入撤回をそれぞれ求めよ。
変形労働時間制は学校における働き方改革を推進するための総合的な方策の一環で実施するものと理解している。なお、国や都に対して導入撤回を求めることは考えていない。
国に対し、区民などの安心安全を守るため、都心低空飛行を行う羽田新ルートに反対せよ。少なくとも3月29日の運用開始に対し、住民の理解を得るまでの間は延期を求めよ。
運用開始時期の延期を求めることは考えていないが、今後も国に対し丁寧な説明や安全対策などへの積極的な取り組みを要請していく。
向会派新社会党所属福田浩一の質問でした。続いて、子どもと親たちの声を力に、障害児・障害者虐待ゼロへ、向会派無所属駒崎美希の質問です。現状の障害者虐待防止センターでは、通報者と区との話の食い違いが多く、調査に疑義があると言わざるを得ない。再度の発言確認が可能となるよう、相談内容の録音や入念な確認などにより、調査の徹底を求める。
IC レコーダーなどを活用して正確な聞き取りに努め、調査項目の作成などの際には、通報者の意図を正確に把握し、誠実な対応に努める。
相談事案では、医師と区とで虐待判定などの判断が異なった。今後、必ず外部の専門家を交えたケース会議を月1回行い、事案について協議する必要があると考えるが、区の見解は。
現在、事案に応じ専門家から法律的専門的な助言を受けているが、その充実については他自治体の取り組みを研究し検討していく。
施設従事者の知識不足、倫理観の欠如などが障害者虐待の発生の大きな要因という厚労省の調査もある。障害者虐待防止センターの役割として、区内すべての障害者福祉施設の職員に対し、外部研修受講を促すことを要望する。
今後とも、障害者虐待防止を学ぶ機会を提供し、従事者などの資質向上に努める。
向会派無所属駒崎美希の質問でした。代わって、国保不適正事案を問題提起、国民を守るために最善の努力を、向会派 NHK から国民を守る党所属三木慎太郎の質問です。新型コロナウイルスへの対応について、区の保有する備蓄マスクを区民や医療機関、福祉施設に配布すべきと考えるが、区の見解は。
区で保有するマスクは新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドラインに準拠し、職員への着用指示を目的に備蓄している。
生活保護受給者は申請により NHK 受信料が免除となるが、免除申請書に契約書が併用されている。そのため、間違って窓口で契約してしまう可能性があり問題である。見解は。
契約及び免除申請は任意であり、受信料免除が家計負担軽減に寄与するため、今後も免除制度の案内を行うが、免除申請が不要な世帯などに誤解を招かないよう丁寧な案内に努める。
国民健康保険について在留資格の悪用とみられる行為が疑われる場合に自治体が入管へ通報する制度を厚生労働省が定めたが、区の運用は、また実際に通知した事例は、
厚生労働省の通知に基づき昨年7月に要項を定めて運用を開始したが、開始以降に不適正事案と思われるものはなかった。今後も国の機関と連携を図り、適正な運用に努める。
向井派、NHK から国民を守る党所属、三木慎太郎の質問でした。今度は学びを支える先端技術活用、戦略的な地域活性化を図れ、向井派、日本維新の会所属、吉田圭介の質問です。さらなる ICT 教育の質の向上を図るため、生徒一人につき1台のタブレット端末が利用できる環境整備が急務だと考えるが、見解は。
端末の確保などの課題を解決し、国が示すロードマップにある令和5年度までの実現に向け、速やかに一人一台の端末整備に取り組む。
区内各駅前の繁華街では、公序良俗に反する内容の悪質な客引き行為が散見される。子どもたちの安全や教育上の観点から不適切な状態であり、直ちに対処すべき問題だと考えるが、現在実施している対策及び今後の対策は、
子ども安全ボランティアなどによる見守りを行うとともに、学校では危険予測能力などを身につけさせるためのセーフティー教室などを実施している。これまでの取り組みを継続することにより、子どもの安全安心の確保に努めていく。
大河ドラマ館設置により、地域経済の活性化が期待される。経済波及効果について、数値目標の設定と効果測定をどのように行うのか。
経済波及効果については、その大きさは認識しているものの、目標の設定や効果の分析については今後の検討課題とする。
向井派、日本維新の会所属、吉田圭介の質問でした。以上、個人質問をお伝えしました。